3、常任委員会審査から4ページ。審査等の過程で特に議論となった点について、委員長報告の用紙を掲載。全文は市議会ホームページに掲載しています。総務委員会。地域に入って事業を推進。中山間周辺地域を対象に持続可能な地域づくりを目指し、地域課題の解決に取り組むための活動を支援する地域の未来づくり推進事業補助金。委員、平成30年度の予算がほとんど執行できなかったのは、周知が足りなかったからでは。市、平成30年7月豪雨の影響で事業が後ろ倒しになった。31年度は着実に実行していきたい。委員、市民はまだまだ活用しにくいと思っている。参加しやすいシステムを構築できたのか。市、岡山市職員が地域に入り、地域の声を聞きながら事業を進めている。今後もこうした取り組みを継続して進めたい。保健福祉委員会。生活保護制度の適正運用。委員、生活保護受給世帯数に対し、ケースワーカーの数は社会福祉法で定める標準数を下回っている。必要な人員を要求していくべきではないか。し、引き続き要求していく。また、ケースワーカーを補助する嘱託員を配置するなど、組織的な対応ができるような体制づくりも進めていきたい。委員、正規職員を一気に増やすことが難しいのであれば、再任用職員等の人生経験が豊富な方にケースワーカーをしてもらう方法もあるのではないか。し、標準数を実現できる方策を関係部局とも協議していきたい。環境消防水道委員会。付帯決議を解除。江南環境センター敷地を建設候補地とする広域ごみ処理施設整備計画について、問題点を丁寧に検証し、業務の改善に鋭意取り組み、二度とこのようなことがないよう委員会として伝え、付帯決議を解除した。委員、地元への説明や理解に努め、議会に逐次報告するなど、付帯決議を付していたが、現状は、市、平成31年1月に、地元町内会長を対象に説明会を行った。今後、地元住民への周知を図るため、説明会の開催時期、場所等を各町内会長と相談していきたい。その後、施設規模、配置計画、スケジュール等をその都度住民に説明し、意見を聞きながら整備計画をまとめていきたい。経済委員会。日本遺産活用推進事業。桃太郎伝説のストーリーと構成文化財を活用し、国内外に情報発信するとともに、観光客等の受け入れ体制を整備。委員、岡山駅などで日本遺産のことが一目でわかる取り組みをしていないのか。市、桃太郎観光センターに日本遺産のパンフレットを置いているが、今後 JR と協議し、岡山駅構内での掲出を図りたい。委員、日本遺産に認定されている他の地域で成功事例があるなら、どういう形で成功しているのか、十分ヒアリングし、岡山市の取り組みに活かしてもらいたい。建設委員会。被災した場所には、 31年度早期に雨に備えた対策を、関係機関との協議や地元調整に不測の日数を要したため、道路や河川施設等の災害復旧の予算を平成30年度から31年度に繰り越す。委員、31年度の早期に工事が完了するのか、市、出水期までには復旧を目指しているが、大規模な工事や用地処理などが伴うものは、出水期までの完工が難しい場合もある。速やかに復旧するよう作業を進める。委員、復旧工事が完了していなくても、雨に備えた対策を十分に講じてほしい。市民文教委員会、特別支援教育支援員を減員せず、学校生活をサポート。委員、平成31年度は30年度と比較して、特別支援教育支援員が16人減っているが理由は、市、国の補助対象から外れたことと、特別支援学級の増加に伴い、教員を増やすということを含めて総合的に判断した。委員、先生と生徒を支援する特別支援教育支援員の存在は、現場にとって変えがたいものであり、代替案もないまま減員するのは納得できない。市、予算執行状況を勘案しながら、必要に応じて非常勤講師を廃止するなど工夫し、30年度と同人数の配置ができるよう努力したい。4、代表質問5ページ。6会派の代表が行った質問の中から、いくつかを取り上げて用紙を掲載。すべての代表質問は、市議会ホームページのインターネット議会中継で配信しています。自由民主党岡山市議団。長期的な展望で街づくり。問い。人口減少に正面から向き合い、岡山の輝かしい未来を作り上げるため、100万都市を目指すと宣言し、そのために首都機能を誘致するよう頑張ってもらいたいが、市長の思いは。答え、岡山市の発展、市民生活の充実を図ろうと思い、市長に就任した。したがって岡山市が直面している現状を認識しつつ、社会全体を俯瞰し、時代の流れを捉えながら長期的な展望に立った街づくりを進めていくことが肝要と考えている。公立認定子ども園は30円にこだわらず再度議論。問い、平成31年度中に新しい子育て支援策を計画する予定だが、30区画に公立認定子ども園を1円ずつ整備する方針は見直すべきではないか。答え、31年度末までの整備目標30円のうち、開園は16円の見込みで、現在の方法では地元の理解が得られにくく、園の整備や民営化を進めることは難しい。次期子ども・子育て支援事業計画では、市民の協力や理解を得るためにどうすればいいかとの観点で再度議論する必要があり、必ずしも公立施設30円にこだわらず、もう少し柔軟に考えてもいいのではと思っている。合併4地区の支所は当面存続へ。問い、平成30年9月定例市議会で、支所のあり方について30年度中に一定の方針を出すとの答弁があったが、今後の方針は、答え、合併4地区の支所は、新市計画終了を目安に、 地域センター化する方針を示していたが、合併の経緯、議会での議論、7月豪雨災害で果たした役割等を含め、あるべき姿を検討してきた。その結論として、土木農林業務と保健福祉サービス関連業務を担う現在の支所を当分の間存続する必要があると判断した。今後、新たな総合計画策定の際に、支所の組織や担当業務のあり方について検討を行っていくことになると考えている。助成金アップで自主防災組織の結成を支援。問い、平成31年度の自主防災組織育成に関する予算の内容は、また地域での共助の防災活動を広げていくため、どのように取り組んでいくのか。答え、自主防災組織を結成する丹下町内会には、運営費など防災活動に必要な経費を対象に、一律10万円と一世帯ごとに500円を上乗せした額を合わせて支給する。連合町内会には、地域内の連絡調整等に必要な経費を対象に、一律30万円を支給する。今後は、組織の結成や活動に取り組んでもらえるよう、町内会への文書の送付や広報誌等を活用して制度を周知し、必要に応じて職員が地域に出向き、町内会総会などで説明していく。成果を上げたデイサービス事業所への奨励金をアップ。問い、健康寿命延伸の施策であるデイサービス改善インセンティブ事業を多くの事業所が魅力を感じる制度としては。答え、事業では要介護者等の状態改善に成果を上げた事業所を表彰するとともに広く公表し、上位10事業所に一律10万円の奨励金を交付するインセンティブを付与することで、要介護度の改善や介護給付費を約7000万円削減する効果を上げている。平成31年度は取り組みをさらに進める観点から、奨励金の額を最上位の事業所は30万円に、2位と3位の事業所は25万円に引き上げる見直しを考えている。中消防署極東出張所移転。問い、岡山市周辺部の消防車、救急車の到着時間は、岡山市の平均時間を上回っている。早急な消防署所の適正配置を進めるべきだが、計画の進捗状況は。答え、周辺部を含めた岡山市全体に消防サービスの均衡化を図ることを最優先課題に計画を進めており、平成31年度末の開所に向けて、中消防署極東出張所の移転新築工事を中区倉田地内で実施する予定。また、南消防署を南区の総合防災拠点として更新・整備する計画を具体化していきたい。